トゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥトゥルー、デイトーナー、デイトーナー、レッツゴーアウェイ、レッツゴーアウェイ、デイトーナー。さあ、今週も始まりました。塩原敏行のデイトーナー USA。
違う。
セガサターンのソフトデイトナ USA よりレッツゴーアウェイでした。はい、シコメンネオ、4月29日収録の第12回です。はい、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いいたします。そしてアシスタントは、鹿児島では黒木村、沖縄ではアグー木村として有名なこの方です。
いや、豚じゃないから。だから
デイトーナ
ー。違う、もう何がアグー木村だとさ、なんかもう豚の別名が木村になるってこと？
わかんない。そういうことですかね。
そういうことですかね。
デイトーナ
ー木村です、はい、
デイトーナー USA です。
デイトナ USA です。違います、違います。正面ネオです。
はい、正面ネオ、よろしくお願いします。デイトナ USA やったことない。
やったことない。
あ、
セガサターンうちになかったです。
なかったんだ。
セガサターンはなかった。
セガサターンでデイトナ USA っていうレースゲームがあって、うん、それがすごい人気だったんだよね。結構人気ゲームで、なんかその謎の歌が流れるの、よくみんな真似して歌ってたの、ね、学校で。トゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥトゥルっていう始まり方するの。
それなん、なんでそれチョイスしたの？
分かんない。今ふと頭に思い浮かんだから。
これで、そう、今聞いてなんか、ああこれ、ああってなってる人がさ何人いるかって話ですよ。
そのリスナー相当やばいよね。
ねえ、そ、そういう人いったらじゃあメール送ってください。
そういう方いましたら、アドレス、しこめんねお @gmail.com、 しこめんねお @gmail.com の方に、デイトナ USA 係の方で。いや、
つくんなつくんな。単発でいいわ、そんなもん。わざわざ解説するな。来ていつじゃん。
アドレスは、shikomenneo@gmail.com ですね。
はい、
はい、あと番組のご感想を、ツイッターでハッシュタグしこめんでつぶやいていただければ、こちらでリツイートとかします。
はい、
で、先、あ、そうだ、メール送ってくれた方は鋭意制約作中の、しこめんオリジナルステッカーが毎週1名様にプレゼントされます。わー、すごい。で、しこめんで話してほしいこと、うん、それから呼んでほしいゲストも引き続き募集しておりますので、うん、
はい、
まあ頑張りますよ。
ブッキングを、
ブッキングを
頑張りますか。
ああ、ムンジェインさんぐらいまでは呼びます。
幅広くなるぞ。すごい幅が広いぞ。
そう、これね、4月29日の収録なんですけど、はい、2日前ぐらいにその会ってさ、あのパンムンジョム宣言があってさ、
おうおう、
あのすごかったね。あのさ、ムンジェインさんとさ、あのなんだっけ、キムジョンナムさんがさ、ジョンナムさんがこの軍事境界線を渡るっていうさ、シーンがもうさ感動的すぎて、いや、まあ、あれが一歩超えたからってそんなすぐ平和になるわけじゃないけど、その映像ってさ、今まですべていろんな映画とかでさ、なんか理想じゃないけどさ、描かれてたのがさ、マジ生のマジ本物がさ渡って、その後ムンジェインさんのサプライズで手を取って2人で逆に北朝鮮側にまたぐっていう、もうなんか絵がやばすぎて、これ映画監督いるでしょうってぐらいの、
カタルシスとして、かた、あの描かれるシーンですよね。
すごすぎて、何本物コラって思っちゃった。これコラなのかなと。すげえなとね。まあそんなんでさ、簡単に、まあ南北統一なんてさ、もう悲願みたいに言われてたのがさ、うん、そう簡単にこの一件だけでさされるわけではないけどさ、なんか一つ象徴的なあれだな、絵だなって思って、教科書に載るでしょ、
まあ、そうでしょう ね、 ね、歴史的瞬間ではあります
よね。すごいよね。いや、映画を超えた瞬間だなって思って、ドゥッドゥルッドゥッドゥッ。
バランスを取ろうとすな。
じゃあもう行きますか、早速。
はい、
あ、待って、お坊ちゃまくん行く。
いや、待ってよ。行きましょうか、行きましょうか。
もう茶間クイズ行く。
茶間クイズよくよく尽きないですね。よく尽きないですね。
じゃあ行きます。
はい、
ね、 これ多分ちょっとうろ覚えっていうか昔の記憶なんですけど、お坊ちゃまくんの何の回か忘れたけど、ジーヤが、
うん、
多分ね、チャマが
あれ、あれやんないですか、
ん、
あれやんないですか、
何
チャマン
って、チャマンはちょっと待って、その前説明をさせてください。
なるほど、
説明大事ですか、前提がちょっと多
い、そういうことか、まだまだ
問題じゃない、まだ問題じゃない、あのね、なんかね、うんこのした後のお尻の拭き方をチャマが悩んでるかなんかの回だったと思うんだけど、うん、でジーヤがそのなんだっけ、田園調布学園に乗り込んで、そのトイレでこうカメラを持ってみんながどんなトイレでお尻の拭き方をしてるかをリサーチするみたいな回があるの、
は
あ
は
あ
は
あ、でなんかパーセンテージでいろんな、一番多いのが後ろから片手で後ろから拭くタイプ、うんうんうんうん、あと次に多いのが前から股の間から突っ込んで、うんうん、まあ、お尻を拭くタイプとか、うんうん、まあ、それがシェアナンバーワンツーみたいな感じだったんだけど、うん、クラスメイトの袋小路金光くんいるじゃないですか、
知らないです、
え話になんねえんだけ
ど、ね、ごめんなさい、袋小路金光くんが、
本当小林義則さんにちょっと謝ってください、袋小路金光を知らないでどうやって二十何年生きてきた
の、いっぱいいると思います、はい、聞いてる方
袋小路金光くんは、その時茶まん袋小路
忘れてたよな、忘れてたよな、今忘れてたよな、
ドゥドゥル
おいおい、
いや、袋小路金光くんはどういったお尻の拭き方をしていたでしょうか、という問題ですね。袋小路金光くんはあのクラスメイトの中でちょっと傲慢なタイプの、
あ、
うん、キャラクターですね。俺は金持ちだがみたいなキャラクターの子は一人いて、
うん、じゃあクラスメイトの子分みたいなやつ に吹かせる
すげえな、お坊ちゃまだな、
そう、
あ、いいですね、
傲慢だから、
あ、不正解ですね、
あ、違うんだ、
あと2回まで答えられます、
いや増えてない2回も答えたくないんですけど
クラスメイトに吹かせるの超面白いねでもね、クラスメイトもお坊ちゃまなんだよね、
あ、そうなのか、
田園調布学園
は、そうか、田園調布、うん、すげえ名前だな、
自分、そう、あ、でもね、人はね、またの名を田園調布学園って呼んでるぐらいスパルタで有名な
はあ。
先生の名前なんでしょう、
えクイズの途中でクイズが入る
クイズインクイズですよ、クイズインクイズ知らないですか、
知らないですよ、
ええ、ガストのロングセラーメニュークイズインクイズ知らない、
知らん知らん知らん、
チーズインハンバーグみたいなやつ、
なんだ、白金みたいなこと、
白金先生みたいな、不正解、正解はスバルタ先生でした、
スバルってあのスバルですかね、スバルで漢字で
字はちょっと覚えてないけど、スパルタ教育で有名なスバルタ先生でした、
い
や、はい、じゃあ先ほどのチャ
マン、
チャマンクイズの、正解はもう一度、もう一回まで答えられます、
もう一回まで、
一人で吹きます、
一人で吹きます、
はい、まさか、はい、どうでしょう、あ、いいですよ、たまにはマモちゃんも答えてください、じゃあマモちゃんいいですよ、
こ、こ、
どうぞ、はい、
紙幣で、
紙幣で
お尻を拭く、
あ、お金で、
お金で
ファイナルチャマン、
ファイナルチャマン、
残念
だ、あ、違うんけ、そんな貯めることでもねえしそんな貯めることでもないよ、
正解はまず右の足を首の後ろにかけます
わかるか、
で次に左の足を首の後ろにかけます、
いや、わかるか、
でこうお尻を前に前面に突き出して、はい、くるくる巻いたトイレットペーパーを肛門にこう開いたくね、
うん、
前から前から当てて両手でゴシゴシ拭くでした、
誰が正解する誰が正解すんの、
ゲペペ
ー、ゲペペじゃないよ、誰が正解すんの
クリクリ、
これだな、これ真剣に答えてる人いる、これ
でもね、俺もうろ覚えだから、うん、あのマジのヘビーチャマーは結構怒ってるかもしれない、うん、ちょっと詳細違うなとか言ってるかもしれない、
ヘビーチャマーってだなんだっけ
ニューチャマーが
何がなん、もう聞いても納得もできんし答えも、
なんかしかもうろ覚えってのがやばい、
意味が分からん、
ちょっと今度単行本買って調べてみますはい、じゃあ、はい、今週の企画いきましょうか、
はい、
はい、どうぞ、
はい、今回の企画は姉さん事件です、津山事件開演直前スペシャル、木村が勝手に選ぶ津山事件の見どころベスト3、申し訳ございません、
おお、
ああ
というわけで、
はい、ありがですね、
姉さん事件です申し訳ございません
これ知らないんだな。
知らないの？
そう、セリフは知ってます。
平成何年生まれ？
3年です。
平成3年生まれ知らないんだ。
91年。
ああ、そうなのか。まあでも結構古いからね。まあ気になった方は調べてください。
はい、
あの申し訳ございませんで。
ね、すいませんね。はい、知らずにね、つけ焼き場の知識でやってしまって。
はい、というわけでね、はい、津山事件が6月のね5日から始まるということで、はい、これ配信が5月25日なんで、次の次の週から始まるんですよ、もう。
あ、そうですね。なんでもうそんな時期になるんですね。
はい、まあシム優子さんが出るらしくて、
ね、
よく知っているシム優子のことをよく知っている木村優子さんが、
ね、でこね、今稽古中だよって言ってました。
俺ね、なんかこの設定、
うん、
別人だよみたいなことって別に言ってなかった気がするんだよね。
あ、言ってない。
あのね、最初の頃に。シムと木村がややこしいから木村さんって呼ぶことにしたいだけで、別に別人とかって最初言ってなかったのに、いつの間にか別人設定に変わったよね。
でもなんかそうなっちゃいません？
そうなの？
なんか分かんないけど
俺知らないんだけど、
なんでなんでなんだろう、あのあ、別にそっか、うん、そうとも取れるのか。
ね
ね、本当だ。そうですね、出てます、出てます、
出てます、
出てますよ、はい、絶賛稽古中です。絶賛稽
古中。いや、なんかね、最初に言ったの誰だっけって思ってきて、まあでも俺な気がするんだけど。
あ、そう
なんだ。別人、
私な気がするな。
まあいいや。はい、志村優子さんが出てますと。
はい、出てます。
なんで見どころをね、ちょっとベスト3的なのを聞きたいなと思って、まずその前にですね、その前にこれはどんな話なのかとかちょっと簡単にね説明してもらいましょうか。日本のラジオ津山事件。
はい、日本のラジオ津山事件とはですね、うん、ちょっとチラシのあらすじをちょっと読ませていただきたいんですけど、
はい、
日本猟奇事件史のトップランナー津山30人殺しを借景に、
うん、
女子高演劇部の夏合宿を舞台にして少女たちの友情、鬱屈、愛、純真を鎮鬱かつユーモラスな世界観で描いた、佐藤佐吉演劇賞最優秀脚本賞受賞の爽やかな惨劇となっております。はい、
これ実在の事件をモチーフにしてってことですね。
そうですね、あの日本のラジオ自体が結構そういうモチーフで、
うん、
あの作品作ることが多いらしくて、
はいはいはい、
その去年あの三鷹のネクストセレクションで、
うん、
カーテンっていうお芝居やったんですけど、はいはいはい、日本のラジオさんが、うん、その時はその実際にあった劇場の、うん、
選挙、ね、
そう、テロリストの劇場選挙事件をモデルにした作品を実際に劇場の客席でやるっていう。
で今回は、津山30人殺しと言われている、はい、事件。俺ちょっとこの事件のことをよく知らなかったんですけど、初めて聞いて、この あんまりそういうのそんなに詳しくない方で、実は30人殺したっていうマジでやべえやつがいたってことでしょ。
そう、あのまあ言ったら、え
なんか根幹に触れるようなことは
別に、いやってわけでは全然ない
んで、うん、ネタバレがあったらあのちゃんとブブーって言ってくれ
る。いや本当でも、うん、あのそのモチーフにしてるぐらいで、
うん、あ、その事件の現場を描くわけ、その事件の
現場を描くわけでは
なく、
そこと、その実際に津山30人殺しの犯人の問いむつおという人と、うん、女子高生の、うん、その犯人、うん、問いむつおの心の鬱屈と女子高生の心の鬱屈を、
うんうん、
重ねたような作品作りになって、
なるほどね、まあ、
要はなんか村社会が生んだ闇みたいな、
そういうところが共通ってことか。今言った村社会の靴みたいな、そういうテーマとか扱っているものが共通なだけなんだね。実際にじゃあその殺された方たちが女子校の演劇部だったってわけではない。
では全然ない、
ではないんだね。
本当全然ない。
あ、なるほどね。
村で起きた事件で、はいはいはい、そこの住人がの一人が村に住んでる人大体殺したっていうお話、
うん、
お話っていうか事件。
あ、なんかそういうのってなんかあるよね。ある、まあ、よくあるわけじゃないけどあ、なんか聞いたことあるなってモチーフ的に。
そう、はいはい、よく聞く、あの学ラン来て、
うん、
で実際に学ラン来てて
頭に
懐中電灯をつけて、
ああ
日本刀と猟銃を持って、はいはい、その
はいはいはいはい、あれの元なんだ、
家々を回ったっていう。
なるほどなるほど、結構ねすごい絵だよねそれってね。
そうなんですよ、ね、結構パンチが効いてるというか、センセーショナ
ルでしょうね。
実際にあった事件なんですけども、
はいはい、だから女子校の演劇部の話だから、みんな女子が多いんだよね。女子っていうか、その女性キャストがすごい、
女性キャストが10人いて、うん、男性キャストが3人、
3人っていう絞って、なるほど、
はい、
はい、じゃあそんな感じで大体わかりますかね。まあ要するに演劇部の 人たちと、
それを、ね、うん、まあ、話であると、お話ですね、
はい、じゃあそこぐらいでちょっと、あ、こんな感じの話なのかなっていうのは、まあ軽く触りだけで申し訳ないけど、うん、分かったと思うので、じゃあちょっと見どころみたいなものを、はい、
はい、
早速ベスト3を発表してもらいましょうか、
はい、まあ、ベスト3というか、まあ、あれなんですけども、はい、でまずですね、
はい、
一つ目がですね、はい、脚本家の、
はい、
八代英輝さんのセンスあふれるユーモアのあるセリフたち。
セリフですか。
セリフです、
はいはいはい、
八代さんの映画ですね。ですね、まず台本いただいて、
はい、
もう顔合わせの日にはあったんですよ、台本がありまして、うん、まあ、事前にもらってて、稽古の初日の前に、はいはいはいはい、で読んでまず思ったのが、これ本当におじさんが書いとるんかいっていうぐらい、とってもセリフが女子高生。
あ、そうだよね、だって女の子たちばっかりだもんね。そうそうそう、おじさんが。そっか、
なんかその女子高生特有の、
うん、
なんか、なんだろう、何その言語みたいなのってあるじゃないですか、うん、あの感じとか、なんか別に聞いてるわ、聞いたわけでも、
うん、
なんかあの、あ、あるあるよく言うとかではなく、分、うん、かんないけど、でも女子高生は絶対に言うっていうセリフがすごく多くて、
言ってる映画すぐ思い浮かぶみたいな、
言ってる映画すごく思い浮かぶし、なんか絶対に、確かに20代の女性はもう絶対言わない。
あ、そうなんだ。
逆にその15歳以下の14歳以下の女の子も絶対に言わない、う
ん、へえ
っていう感じの、
え、なんかさ、あんじゃん、そのマジなんとかだわみたいなとこあんじゃん、そういう口調で、口調っていうか、なんていうの、ちゃんとそのまんま翻訳せずに女の子の口調で書かれてあんの、
割と女の子の口調
で、ね、そのまま書いてあんだ。へえ。
で、なんか別にそれも植物的な、
うん、まあ、あるよね、なんとかなのよみたいな、
みたいなのではなく、やっぱりちょっとその、ちょっと演劇的というか、文学的というかみたいな、その語彙とかにはなっていて、
へ、
聞いてて読んでるだけでもとても面白い、
うん、面白い読み物としても、
で、別にコメディとかではないんですけど、そのでしょうね、なんか喋って会話の流れとかで、
うん、
なんかちょっとくすってくる感じの、
うん、
ちょっとツッコミとも取れるような、
うん、
でも確かに普段の会話でそういうことは言うよなっていう、
はいはい、範囲は出てないけど、
範囲は出てないけど、うん、その範囲の中で面白いセリフとかでやり取りになっていたりして、
はいはいはいはい、
なんかといえば、思えばこう、やっぱちょっと読んでて、
うん、
でてかやってたり聞いてたりとかして、うん、なんか、わ、しんど、今のセリフみたいな、
突き刺さるようなものも
とかもあるし、
あったりして、
なんかね、本当にあの八代さん本当に女子高生なんじゃないかなみたいなぐらい、
坊主のおっさん
です、いや、坊主のおっさんなんですけど、
おじさんですよ、
なんかすごい、
あとお腹がすごく出て
る、すごいね、なんか
ビール腹がひどい、
なんかほんと、なんでこんな多種多様な女の子かけるのっ
ていう、なんかあれなんじゃないの、なんか自宅で一人で飲んでる時に呼び出して一緒に
お酒
飲んで、
やめろやめろ、
トイレでキスしたりしたから、ちょっとそれを、
それあれだから、うん、あのね、のアイドルしながら農業やってる人、
ね、ああ、そうか、八代メンバーじゃない、
違う違う違う違う、
あ、そうなんです、ね、
八代メンバーじゃないです
知らないです、秀樹メンバーじゃない、
コメントしづれよ
多分この ね放送の頃にはもう古い話、
古い話になってるね、
古って思われてる、うん、まだその話してんの、
ただあの国分太一 の、うん、あの謝罪会見聞いてのコメントはすごい、
あれやばいよね、
もうギュッてなった、
なんかね、何かわいそうって言ってあるんだけど、国分太一がもう本当になんか、うん、いたたまれない
よね、いたたまれなかった、ね、いたたまれなかった、すっごい、
はい、
はい、
そんな感じ で、ね、セリフに、そのユーモアのあるセリフに注目と、
はい、
うん、それが、まあ、第3位と言ったらいいのか分かんないけど一つと、
はい、
はい、ではお次はチャマン、
やめてくれよ、はい、2つ目がですね、はい、秘密の花園を覗き見るカゴの中の乙女感、
ほう、覗き見的な秘密の花園、女子校のね、
あ
の、何でしたっけ、桜の園でしたっけ、有名な作品とかも、
演劇部の、ね、うん、みたいな話がありますよ、ね、
ああいうね、有名なんか一番最初に思い浮かぶのはやっぱそれじゃないですか、
そう、そうですね、
ああいう感じでやっぱその
そ
あいつら同士でしか話さないような、
多分女子高生ものというかそういうのって、うん、多分どうしてもそういう作りとか見方には絶対になる、
うん、
と思うんですけど、そのそのなんだろう、 見はできるけど、うん、なんかもう助けてあげたりとかなんかできない、うん、なんかもう そのもうその子たちが、
うん、
なんかなんだろう、もう どうにもできない、
うん、
絶望でもないけど、なんか、うん、あ、見ながらああって思っちゃうような感
じ。あ、なるほど、そういうことか。だからそれが村社会っていうものとリンクしてくるっていうことなのかね。
だと思う、
うん、その女子校だもんね、しかもね。
そう、
うん、
なんかあと
そこに存在している価値観とかルールの中でしか
生きることは
どうしてもできないっていう。
そう、その、うん、もちろん卒業すれば自動的にそこ、うんうん、それ以上の世界って見れるはずなんだけど、うん、でもそこにしかいられないし、
うん、
その痛いし、そこしかないってそこしかないとしか思えない感覚もあるし、うん、あのヨルゴス・ランティモスっていう映画監督がいるんですけど、はあ、その人があのカゴの中の乙女っていう映画があるんですよ、
うん、はいはいはい、
それがなんかその自分の子供を、
うん、
その自分の家から一歩も出さずに育てられてる女の子の話で、まあ、3兄弟の話で、
うん、
なんか、まあ、その子がその親から自分の外家の中の外、うん、以外の世界を教えられずに過ごしてきたから、
うん、
間違った知識とか、うん、その偏った価値観とかっていうだけで生きてて、どんどんちょっとおかしくなってて、うん、でも外の世界に憧れるっていう話なんですけど、うん、
まさに過去の中の鳥だね。
そう、それの、まあ、それはすごく極端な話だけど、うん、なんかやっぱなんだろう、学校っていうのって結構そうなりがちじゃないですか、
う
ん、
そうだね、学校は異常に閉鎖的だからね。
そう。
あの社会を学ぶ場のくせに異常に閉鎖的だから、
異常に社会から隔離されているから、なんかやっぱそこから出られないし、
うん、
でそこにその本当そのもうなんて言ったらいいんだろうな、語彙が出てこない。
はは、
もうか限られた大人からしか与えられない外の知識とか、
うん、
っていうのにどうしても縛られてしまう。
うん、
で女の子たちのなんかもう どこにも行けない感じとか
を覗き見ることができるっていう、覗き見る
感じ、
なるほどね、
っていうのはすごく見てて多分あると思います。
そう でもその中でしかで、うん、それでもその中で生きていくしかないんだよみたいなのとかもさ、うん、俺が、ね、あの霧島部活やめるってよって映画がすごく好き で、
そうです、ね、
あれのテーマっていうか一番最初の テーマゼリフで言うじゃん、あ、最後に言うのが、うん、僕たちはそれでもこの世界の中で生きていくしかないっていう、うんうん、あの映画を撮ってる中の映画のセリフで出てくるんだけど、うん、学校とかってね特にそういう風になりがちな、
うんうん
うん、そういうマインドがたまりがちのところだからね。
なんか今でこそそれをちゃんと自覚できる価値観とかって、
うん、
もうこの今の世代の子供たちとかにもこうある気がするんですけど、うん、もうちょっと開けてきた感じは私はするんですけど、うん、
昔に比べればね、
昔に比べれば、うん、もうこの作品の人たちはうん、もう完全にそこもない感じ。
あ、でもね意外とね今の子たちがそれを持ってるっていう風に思うけど、持っていてくれっていう希望を俺らが持ってるだけで、本当は今の子供たちもすごくそこに閉塞感とかを実は持ってるんじゃないかなっていうことも思うけどね、うん、だからこの劇中に多分出てくる子たちも割と今リアルタイム女子高生の子たちとそんなに遠くないんじゃないのかなっていうのもちょっと思うけどね。
そう、なんか青春ものって、うん、なんか見た時にやっぱその作ってる人の世代が出るじゃないですか、
うん、
なんかあ、ね、この人って何年代に高校生なんだったんだろうな、うん、みたいなのってどうしても出ると思うんですけど、これが出ないの、
うん、
どうしても、
うん、
っていうのはすごくちょっとなんかファンタジーではないけど、
うん、
そのそれこそさっき言ったカゴの中の乙女みたいな、
うん、
ファンタジーだけどリアリティのあるように作っているから、
うん、
なんだろう、なんかあるあるっていうわけではないんだけど、なんかでもこういう世界ってなきにしもあらずなんだろうなって思っちゃう
感じの、説得力あるってことだよね。
そう、説得力がある感じがすごくする、
はいはいはいはい、
っていう、
なるほど、ね、
世界観通じるかな、語彙力。
いやいや、もうい
や、
それはね、それが今あのリスナーの方がこういうことかなって今言葉が足らなかったことで想像したことが本当にどうかは、うんうん、その劇場で実際確かめてみたら、ね、いいんじゃないですか。
嬉しいですね、
はい、
とっても。
なるほど、
はい、
そういう覗き見的な感じも楽しみつつと、なるほど、
はい、衣装がとっても可愛いです。
あ、衣装ね、あのオリジナルで作っていただくという衣装ですね、はいはい、じゃあ次、はい、最後の1点も行ってみましょうか。
はい、3つ目がですね、
茶マン、
茶マンとね、3つ目がですねアクセントになる、男性俳優陣
なるほど、
はい、
あ、それはもう分かりやすく確かに見どころですね。
分かりやすく見どころです、
ね、だって男性3人しかいないんですもんね。
男性3人しかいないですからね、
こんだけいて。
やっぱ女の子の話なんですけども、
うん、
そのやっぱ際立たせるための、
うんう
ん、にはやっぱのそのやっぱ真反対にいるような3人の男性が出てくるんです。大人の
際立たせるためには真反対
な感じが、あ、出わけではないけど、なんか、うん、その女の子とはもう反対の生き物。
あ、まあ、いや、まあ、おっさんだからって。そういうことか。
おじさん、大人の男性。
なるほどね。
その現実の世界を知っている大人の男性が出てくるて、
うんうん。何も知らないカゴの中の女子高生の反対語の。そうそうそ
う、反対語。色
も水も甘いも知ってるおっさん。
おっさん。
うん、なるほどね。
まあ別におっさんってわけ、ね。
まあまあまあ、おじさん。
おじさんってわけ。おじさんなんですけども、うん、まあその男性陣がね、とてもいい。
はいはいはい、
いいお芝居をなさるんですね。
劇団員の安藤慎介さんも出るんでしょ。
そうなんですよ。
あの飲んだくれみたいな人が、
飲んだくれみたいなあのもじゃもじゃの
おじさん、
すごくねいい人ですよ
すごい人、ね、確かに
日本のラジオの皆さん、とっても皆さんいい人なんですよ。
まあそうだよね。
そう、お酒飲む、みんなお酒好きだし、なんかね、うん、みんなとってもいい人。
でもお酒でなんか失敗とかも多そう
約1名わかんないけど、わかんないけど、いやでもとてもねいい人ばっかで、みんな
男性キャストにも注目と、
注目ですよ。
可愛い女の子たちだけじゃないぞと。
で男性陣はみんな、うん、あの日本のラジオ1回最低1回出たこと
あ、そうなんだ
ばかりで、
はいはい、2回目以降の人が、
はい、
全員なんだ。逆にこの女子はさ、
うん、
同じ女子高生っていうことでさ、うん、同じなんていうの、世代の、まあ、実際の年齢は違うだろうけど、うんうん、子たちのっていう役がいっぱい出てくる中で、
うん、
どういったそのシム優子さんは差別化をされている方なの、
あ、
キャラクター的には。
私はもうこの輪の中に入れないっていう女の子。結構そのペアが多いんですよ。
うん、
ペアだから、ペア萌えっていう見方もすごくできるし、
カップリングね、
そうそうそう、うん、っていう見方もできる中で、うん、そのコンビで行動することが多いんですけど、うん、私はその中で結構誰とも仲良くなれない、誰からもはぶられてるっていう、
はいはいはい、まあなんかそうね、そういう役をやりそう
と思うけどね。そうなの、そうなの、まあ、その私すごくもらった時意外だった、
まあ、
なんか
友達、
あ、これなんだって思って。
いやでも実際に友達が
いるいるいる
いるいるいるいるいるいる、いないいないいないいない。
それあの鼻眼鏡あるある。一緒じゃ
ない。今適当に、あ、
あるある。
今、あ、今のはね、あの藤原の原西さんのいないいないバーの、
あ
れか、いるいるいるっていう、あのこれラジオで伝わりづらいんですけど、あの、
はい、
YouTube で調べてください。
でなんかもっとなんかもっと賑やかしのポジションになるかなと思ったら
全然、いやいや、ならないでしょ、
全然違った、
賑やかさないでしょ、だって
賑やかすけどな
ジフが
賑やかすけどない
や、みんなちょりん演劇やるよ、あげあげ天あげ
あ、でもなんか八代さんにあの出された演出が、うんうん、なんかあの、あ、そりゃハブられるなって感じで
そう、うざいってこと、
まあ、
簡単に言えば、
うん、なんか
噛み砕いて言うとうざい、
気の毒な感じ、
あ、気の毒な、うん、
感じ、気の毒な感じ。
じゃあご本人と
一緒。いや違う、なんちゅうこと言うじゃん
はい、
一生懸命頑張ってる、ね、他にもねとてもいい役者さんばっかりですよ、はい、
本当
に
ですよね、
みんな可愛い。
じゃあちょっと今のベスト3をおさらいすると、
はい、
一つが、その、カゴの中の鳥を見るような覗き見感、それから、アクセントのあるこの男性俳優陣、それから八代さんの描くユーモアのあるセリフ、
は
い、この3つあたりをちょっとガイドにして見てみると、はい、より楽しめるんじゃないかと。
ぜひぜひ。
なるほど。じゃあちょっと最後簡単に、時間っていうか、あれを、日程と。
はい、告知の方を。改めてさせていただきます、はいはい、日本のラジオ津山事件、6月の5日から10日まで、駒場アゴラ劇場でやっております、
はい、
チケット料金がですね、予約当日2,800円で、オリジナルパンフ付き予約というのがありまして、あのオリジナルパンフが
作るんだね。
そう、
うん、
毎回作ってる
らしいです、ね、
パンフレットを、
ね、
日本のラジオ作ってらっしゃるんですけど、うん、そちらのパンフ付きが、3500円になってます。
なるほど、
まあ、これは別途で売るん、物販で売ったりもするらしいんですけども、
700円プラスをするとオリジナルパンフがつくと。
そうですね、オリジナルパンフがついてきます、
はいはい、
あとですね、あとクラウドファンディングもやってまして、
はい、この頃には終わってんじゃないの
か。いや、まだやってますね、多分 本番入ってからもやって
るかな。あ、なるほど。
なんか、はい、あのオリジナルショートストーリーとかついてくるから。
あ、そうなんだ。
もう時間が、
はい、もう時間が、ね、
はい、まあそんな感じですので、あの、はい、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあそんな感じですかね。もう時間もちょっと迫っているんで、はい、
大変だ。
クリクリ
入れんだな。でも時間はないけど入れんだ。
はい、というわけで、では今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした。
さよなら今日。